みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、横浜市営地下鉄愚明寺駅から徒歩2分のところにある由比こどもクリニックの中島祥子先生に夜尿症についてお話を伺います。中島先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週、夜尿症と診断されたらまず生活改善に取り組むと伺いましたが、具体的にはどのようなことをするんでしょうか？
早寝早起きをして規則正しい生活を身につけ、生活のリズムを整えます。夕食後から寝るまでの時間を2時間から3時間程度空けるようにします。そして水分の取り方に気をつけます。日中はしっかり水分を補給し、夕食後はコップ1杯程度までに減らします。夜に飲んだ水分が夜中の尿になるためです。夕食後の水分量を減らすためには日中にしっかり水分を取ることが肝心です。日中にたくさんの尿を膀胱に溜めることで膀胱を大きくすることも期待できます。そして寝る直前には必ずトイレに行くという習慣を身につけることも大切です。
なるほど。その他にはどんなことに注意が必要ですか？
寝ている時の寒さ、冷え対策も必要です。また夜中に無理に起こしてトイレに行かせても効果がないことが分かっていますのでやめましょう。便秘を治すのも効果的です。腸に大量の便があると膀胱を圧迫するため夜尿症に影響を与えます。便秘を改善した夜尿症の子どもの 60% が夜尿症も警戒したという報告もあります。
便秘を治し生活を改善しただけで夜尿がなくなるお子さんもいる一方で、効果がなくてまだ夜尿が続くお子さんの場合はどうなるんでしょうか？
その場合は薬物療法やアラーム療法を併用します。薬物療法は尿量を調整する働きを持つ薬や膀胱の収縮を抑える働きを持つ薬などを使用します。夜尿症の薬は年齢や症状などにより使い分けたり併用したりします。
ではアラーム療法というのはどういうものですか？
アラーム療法は夜尿を本人に気づかせて寝ている間に膀胱に溜められる尿量を増やし、夜尿回数を減らしていく方法です。アラーム療法は専用の機械を使用して毎日行う必要があり、治療を続けるには本人の意思とご家族の協力が特に必要です。
生活改善に加えて薬物療法、アラーム療法を組み合わせて夜尿症を治療するんですね。では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。夜尿症は子どもの生活やご家族の育て方とは関係ありません。おねしょをしたいと思っている子どもはいませんし、その子自身も気にしているので、兄弟や友達と比べたり怒ったりしてはいけません。夕方からの水分制限を頑張れたり、寝る前に自分からトイレに行けた日やおねしょをしなかった日はしっかりと褒めてあげてください。大切なのは焦らず、怒らず、比べず、そして褒めて直すことです。
わかりました。中島先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は由比こどもクリニックの中島祥子先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。